今日は使徒の働き28章1節から16節です。このところでは正義の現れが語られています。1節を見ますと、助かってから私たちはこの島がマルタと呼ばれていることを知ったとあるわけですけれども、マルタは小さな島です。イタリアのシチリア島の南に位置するそのところに彼らは漂着をしたわけですけれども、2節を見ますと、島の人々は私たちに非常に親切にしてくれたと出てきます。火を焚いて歓迎してくれた。で、3節にはパウロが枯れ枝を一抱え集めて火にくべるっていうふうな姿が出ています。もう14日間漂流し大変な状況であったわけなんですけれども、しかしまだ彼は元気というかですね、普通だったらもうへたばっているような状況ではなかったかなと思うんですけれども、この枯れ枝を一抱え集めて火にくべる。しかしそのところにマムシが這い出してきて彼の手に噛みついたとあるわけです。もうマムシが噛みつく、もう死に至ってしまうわけです。ですから4節に島の人々がこの人はきっと人殺しだ、海からは救われたが正義の女神はこの人を生かしておかないのだと人々は言ったわけです。このような普通でないことが起こるときにきっと悪いことをしたからこういうようなことが起こる。日本でも因果応報ということがよく言われますけれども、悪いことをしたら悪い結果になってしまう、そういう姿を見て、島の人たちもきっと人殺しをしたからこのようにマムシに噛まれて死んでしまうというようなことを言ったわけです。しかしパウロは5節にある通りに何の害も受けなかった。6節には人々が急に倒れて死ぬだろうと待っていたけれども何も変わった様子が見えない。なんと人々はこの人は神様だとですね言い出すようなことになったわけです。同じようなことがもうギリシャでも起こって、不思議なことをするということで、人々からもう神に祭り上げられようとしてしまう。人間の心は変わりやすい、そして当てにはならないということが分かると思います。しかしこのマルタの人たちは7節を見ると3日間親切にもてなしてくれたと出てきます。そしてこのもてなしてくださった島の長官プブリウスのお父さんが発熱と下痢で苦しんでいたわけですが、パウロは彼に手を置いて祈り癒した。そして9節にはこのことがあってから島にいた他の病人たちもやってきて癒しを受けたとあるわけです。そしてこのことでもって10節を見るならば、この船出の時にはもう必要なものを用意してくれるというような、もう島の人たちがどれだけこのパウロをもう喜びそして感謝したかということが分かると思います。しかしこれは彼自身の正しさというのではなくて、このイエス様が言われたそのことが行われたということであるわけです。それはマルコの16章の18節を見ると、その手で蛇をつかみたとえ毒を飲んでも決して害を受けず病人に手を置けば癒されますということをイエス様は弟子たちに語られたわけです。まさにこのイエス様が語られたことがこのことで成就している。このことはパウロに限らず他の弟子たちも悪霊を追い出しまた病人に手を置いて癒すというようなことがなされていったわけです。そのことは神様ご自身が生きて今も働いている、そのことがそうした不思議な出来事やまた奇跡を通して知ることが できるっていうことでもあるわけです。11節を見るならば、それから3ヶ月後にアレクサンドリアの船で出発しローマに向かうことが出てきます。12節にはシラクサ、また13節にはレギオン、これはシチリア島の島にある町の名前であるわけですけれども、彼らは北上してついには13節見るとプテオリに入港した。いよいよこのイタリア半島に上陸し、このローマに近づいていく。その町で14節を見るならば、この兄弟たちを見つけたとあるわけですけれども、もうすでに救われる人たちが起こされていたということであるわけです。まあ、ローマと聞くとペテロやまたこのパウロの活躍っていうことが思い浮かぶわけですけれども、しかしもうすでにローマには救われる人たちが起こされていた。そして15節見るとこのローマからこの近くにあるアピフォルムとトレスタベルっていう町があったわけですけれども、そのところに来て歓迎してくれる。このことによってパウロは神に感謝し勇気づけられたとあるわけです。まあ、おそらくはこれはまあユダヤ人の同胞たちが来てくれたのではないかと思います。パウロは異邦人の使徒として用いられるわけですけれども、しかし彼の心の中にはこの同胞のユダヤ人たちが救われる、もうそうすればもう自分の身はどのようになっても構わないという彼の信仰があったわけですけれども、このように兄弟たちが迎えに来てくれるということはパウロにとってどれほどの喜び、また勇気づけられることであっただろうかということを思います。まあ、今日も私たちはこのクリスチャンの兄弟姉妹と共に会う、それは大きな喜びとなるということを思いますけれども、私たちはまだまだこの信仰が浸透していない日本の地に生かされているわけですけれども、私たちはさらにこのイエス様の救いを伝えるものでありたいと思います。16節を見るとこのローマにいよいよパウロは入るわけですけれども、この監視の兵がついてはいたが一人で生活することを許された。もうこの初期の段階にあっては比較的自由に彼は生活することが許されたわけです。なぜならば彼はローマの市民権を有していた。そしてこの初期の段階においては彼はおそらく多くの人たちにこのキリストを明かしするということができたのではないかと思います。まあ、兵にいる兵士たちやまたこの兵までにもこの福音が伝えられていく。まあ、おそらくはパウロがこの生活している中にこのイエス・キリストの救いを伝えていたと思われるわけです。どのような境遇、またどんな人にも福音を伝えていくこのパウロの姿を私たちは思い浮かべることができると思いますけれども、私たちも今日この時代にあって日本で、また私たちの置かれているところでこの主の救いを伝えていくものとさせていただきたいと思います。